マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第687回、マギーです。
2023年7月16日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今年も
あと1ヶ月で誕生日が来る。
誕生日あと1ヶ月で誕生日が来る。なんかあんの？
年を取る。
年を取るそういうこと。
まあでも一日一日年を重ねてるってことだけどね。でもやっぱり節目が来ると嫌だよね。
あ、そうなの？嫌なの？
嫌だ。
俺早く誕生日来てほしいわ。早く60になりたいわ。
嫌だ。じゃあその分マギが、
スシローのクーポンとかさ。
その分マギが、若くなってたらいいのね。
ああ。
俺が2個。俺が1つ年を取ると。
俺が2個年取ったら、マギさんが1個
若くなる、ね。1個若くなる。
なんかあればね、そういう願いがね。ね。
いやでも嫌だよ。どんどん離れていっちゃう。
あ、年齢いいじゃん。
嫌だ。
俺若い娘をこう引き連れて。
何その方がいいの？
え、
若い女の方がいいの？
若い女の方が
いいの？
一般的には。俺は別にどうでもいいけど、そんな。質ですから。
質。
質ですから。まあ、年齢は数字とか言いますけど。
年齢は羊？
羊じゃねえ。年齢は数字とは言って。
ああ。
羊の前にしてみて。
バ
ー。バー。それ羊の前に。
羊でしょ？
羊ってそんな猫だよ。
バー。
7月も
16日、もう半ばだよ。
もう梅雨明けてるかな。
明けてる、明けてる、明けてる、
明けてる、明けてる、
明けてる、明けてる、うん、言わないだけだから。気象庁は、
気象庁は
ビビっていつもそう言わない。
まあでも俺最後7月の20日ぐらいに思いっきり一発でかいのが来るような、雨が来るような気もするけど、
そう
ないかな。まあでもなんかいろんなところですごい、また今年もね、いろいろ
ね、
ね、
なんか竜巻的なことが起こったりとか。
うん、まあ、だから日本がさ、あれだよね、もう、日本の気候じゃない感じでしょ。
そうそう、温暖湿潤気候じゃなくなってきてるんでしょ、
う
ん、
亜熱帯っていうか、なんかこう、そんな感じになってんだよね。
怖、
ね、まあ、それにまあね、順応していくしかないっていう感じでございます。
そうなんですけど、すごい鷹が鳴いてる。
鷹が鳴いてる、これ、入ってるかな。
入ると思う。
入る？
絶対入るよ。
マジ、
うん、
音、収録に入る。ビヨーンってね、すごい高鳴いてるよね。
そうなの、今、高知にいるから。
高知に。
高市、高知。
高い高知に。どこ
っていうわけじゃないんだけどね。
どこの高知にいらっしゃるんですか。
どこにしようかな。
そんな、事実詐称なんだよね。事実、なんだよね。
表現癖。
表現癖？
表現癖。
表現癖。表現してもさ、いや、これね、聞こえてて、今日も
松戸から、
あ、まあ、そう、今日も松戸から、そうですよ、録音してますよ。
録音しておりますが、
そう、遊びに行って帰ってきてね、ちょっと早めに帰ってきたんで、
うんうん、
ね、途中、あれですよ、丸亀製麺のね、
あ、
無料の、なんだっけ、あれ、
ね、
うどん配るやつ、
うん、
カップうどんじゃん、
なんだっけ、
シェイク、
シェイクうどんか。
うどんシェイクか。
なんか
それを無料で。
一回食べてみたいね。
16時からね、
カエルちゃん入ってたやつ。
カエルちゃん入ってたって言うの？かわ
い
そうなの。
もう入ってた。悪いことじゃない。
いやいや、ね、カエルちゃん入ってたのは、あれはカエルちゃんは野菜の入ってる方だからね。
そうでしょ？
そう。野菜入ってない方に入ってなかったからね。
そうそうそう。そう
でしょ。まあそのね、16時の無料配布よりもね、早めに通り過ぎてしまったんで、それをちょっと横目に見な、なんかごそごそしてるの横目で見ながら、ね、
準備をしてそうなのを見ながら、
見ながら帰って、まあでもあれね、16時からさ、あれ無料で配布するって、まあこれ
ちょっと前から並ぶんじゃない？
もう配信ね、してる時はそのちょっとだからあれだよね、あれもう話題作りでしょ。
そう、
結局は
絶対集客でしょ。
うわーって並びましたとかさ、すごい人気でしたとか、そういうのを
したいからでしょ。
そうだよね、そのためだよね。
でも
それでね、バーって並んでね、並んでさ、
ね、1個もらうためにね、1
個390円もらうために
ね、たまたまそこにいたんならいいけどね。
そうだね、
わざわざさ、たまたまね、1時間前から並んでとかさ
そうだよね、
やることじゃないよ。それで熱中症で倒れたりしたらさ、ほんとバカみたいじゃん。
まあ、転倒だけどね、うん、まあそんな時間ちょっとずれてたんです。さっさと帰ってきて、スシローでサクッと
食べて、
寿司食って、
相変わらず1000円いかずに
2人で、1000円いかずにね、2人でね、
お腹いっぱいになって帰ってきましたけど、
ね、録音始めましたけども、
はい、
なので松戸のマンションから撮ってるんですけど、鷹の声やらがすごいと、
カラスの声とか
声とかがひょっとしたら入ってるかもしれませんが、これは
このヒーヒーヒーヒーっていうのはカモメなの？
もうこんなんこれはあのあれなんですよ、我が家、我が家だけじゃないけど結構、ね、
うちのマンションの、
そう、あの結構迷惑かかってる鳩ね、
鳩、
鳩
がすごいんですよ、
鳩じゃない、鳩、
鳩、
鳩すごいよね。でね、あの昔から住んでる人に聞いたら、
はい、
やっぱ昔ね、やっぱり住んでてこう心寂しい人は餌をやってたと。
やめよ。
なので結構やっぱりみんなより、
まあね、鳩来ちゃうのね、
来るんだみたいなことは言ってて、だそれの名残でね、結構鳩がいっぱい来るんで、俺もいろいろね、これまあマギトラジオでも喋ってますけど、鳩対策いろいろやってるんですけど、なかなか懲りないと。
そうですね、あの
キンキラ光るねテープをね、あの
やったりとか、
田んぼがね、田んぼの周りとか行くとたまにこう、テープがキラキラキラキラってしてるじゃん。
はいはいはいはい、
あれを100均で買ってきた、あれをベランダつけたりとか。
ボロッチだよね。でも
まあちょっとね、ちょっとボロチく見えるけどね。
年がら年中ハロウィンみたいなベランダの
ハロウィンのなんかキラキラしたやつをつけたりとか、
そう、あと風車ついてたりとか、
そうそう、あの100均で売ってるね、
そう、
そういうのをつけたりとかしたりとか、あとはね、
七の家かみたいな、
匂いがね、結構酢の匂いが、
はい、
嫌がるってことで、
お酢ね、
お酢ね、
はいはい、ビネガー、
ビネガー、そう、
はい、
だからお酢を 水で半分に50%薄めて、2分の1薄めて、で、はい、鳩が来るような時間帯にね、お酢をベランダ巻いたりとかもするんですけど、
あと磁石置いてみて、まあ、
そう、磁石をね、
磁場を感じるとかね。
ね、だからね、そうなん、磁場を感じるのが苦手っていうことで、磁石置いたりとかするんですけど、一向にやっぱりちょっと、慣れてくるんだよね、多分ね。
慣れるのかな、
一瞬いなくなったりもするんだけど。
うん、私なんか朝、鳩の声で目覚めたらさ、追いかけ回してるもん、朝。
あ、まあ、ね、そうだよね。
キーってなった
。ただ、あの、鳩はね、鳩むやみに傷つけたりとか、まあ、例えば殺したりとかすると、100万円以下の罰金っていうね。
ああ、
結構ね、
長寿法がなんか
あるんですよ。そうそう、結構ね、罪重いっすよ。
重いよね。
うん、だから、できない。まあ、多分そういう法律なかったらあれかな。ひょっとしたら、あれだよね、あの、外国の人を捕まえて食っちゃうのかな。
あ、中国人でしょ、
鳩食う。
アグネスちゃんだけだよ、捕まえて食べるの。
あ、そうなの、
うん、
っていうか、アグネスちゃん捕まえて食べるの
食べ
る。いや、ダメでしょ、法律で罰って、あれでしょ、
日本はね、
日本ではダメだけど、うん、向こうで、
うん、
だから多分法律なかったらみんな食っちゃう、
食べんじゃない、
ね、そうだよね、うん、まあ、法律あるから守られるから、まあ、いっぱい鳩いますけど、
そう、
まあそのね、鳩が寄りつかないようにということでいろいろ調べてたら、はい、
うんうん、新たな、
そう、あの鳩の嫌がるというか、うん、あのやっぱりさ、自然にもさ、あの、なんちゅうの、なんだっけ、
三角関係じゃないわ、なんだっけ、
人間ピラミッド、
なんだっけ、
あれ、なんだっけ、
なんだっけ、
自然の三角形ちゃうな、なんだっけ、
そうそう、あ、もう出てこない、忘れちゃった、
なんだっけ、あれ、
まあ、そういう関係があるんですよ、
そうそうそう、そういうのあって、ね、そうそうそうそう、
鳥が虫を食べてみたいな、
そうそうそうそうそう、ね、なんかあるよね、そういうの、
鳥がまたでっかいものに食べられてみたいな、
そうそうそう、そういうの、なんだっけ、あれ、
なんだっけ、
忘れたな、
あ、出てこない、
忘れたな、
全然ノートレ
できない、これ聞いてる人、いや、それこれだよって突っ込まれてるかもしれないですけど、
そうだね、
だからそれを、うん、それのあれで、あの、その鳩はね、そのカラス、自分の大きいもの、カラスとか、
うんうん、
タカオがやっぱり怖いと、
ね、
タカワシが、
うん、
タカとワシの差って何、ちなみに
知らん。
知らんよね。なんだろうね。あの、あれだよね。ジャローではほとんど違いないんだよ。
あ、言ってたね。言ってた、言ってた。
ね、
うん、あ、まあ、やっぱ体調で、うん、あれみたいよ。
体調？
あ、あの、体の大きさ。
あ、タカとワシ？
うん、
結局
ワシの方が大きい。
あ、結局
ちっちゃかったらタカ。
あ、そうなんだ。うん、だからまあ、あんまり一緒な。
両方ともだから、タカ目、タカ科なんだって。
あ、そうなんだ。へぇ、でかかったらワシなんだ。
ワシ。
あ、そっかそっか。まあね、だからその、まあ、タカとかカラスの鳴き声をね、まあ、流してみたら聞くかなと思って、ね、ちょっと YouTube で調べて、で、まあ、海外のね、そのずっと YouTube でそのタカとかワシの鳴き声とかいろんな鳥の鳴き声を、あの、音を出してるサイトがあったんで、そこを今、ね、ベランダで今その YouTube を再生して音を出してるんですよ。なのでちょっとそういう感じになる、はい、まあ、これもね、効果があったらまた俺も大体的に ね、言って皆さんにご報告したらね、効果あれ、役に立てばと思いますけど、まあ、そういう例でやってますけどね。
マンションの、マンションの会議で。
ね、まあ、だからその、鳩もね、可愛いと思えればいいんだけどさ。
可愛くないわ。
なかなかね、難しいよね。そうそう、なんかちょっとね、そういう菌を持ってきてやるとか、そういうのもあるらしいからね。
鳥はね、そういうのが多いんだよ。だから飼ってる鳥でも、なんか大変みたいよ。ちゃんと掃除しないと、インコとか、そういうのでもしないと、人間が病気になったりするんだって。
へぇ、そうなんだ。うん。ね、まあそんなこともあったりとかしてますけど、うん、今週は、まあ先週はね、山に行って、苗場行って、うんうんうん、で、まあ全然、そういうふうな。
食物連鎖だ。
食物連鎖、そうそうそうそう。そうそうそう。そうね。そうね。
すいません。
そう。で、まあ、山行ったらすごい涼しくて、うんうん、で、まあ結局、秘書してきたみたいな、秘書してきた的なことになってましたけども。
ね、今年は、今年は、
今週は、
今週は海で。
ザ・シー。
シー。
久々に秘書
だったね。
え、秘書、ああ、まあそうだね。ある意味、秘書。海の方が涼しいよね。
涼しい。やっぱ海風、ちょっとベタベタするけど。
今週は外越えてきました。
うん。
サンダンスリゾートのね、
うん、
御宿、施設があるところに泊まりに行ってきましたよ。
うん。
でね、やっぱり
外、いいところね、
外房、風吹いたら涼しいし。
プラニーがサンダンスを買おうと決めた場所。
あ、そうそうそうそう、俺がね、確か15年ぐらい前かな。
はい。
無料じゃないな、なんか安い値段。
ちょっとね、うん、ちょっとだけ払ってお試し。
はい、お試し宿泊みたいなのあったんで、
う
ん、それで、泊まった時に、まんまと乗せられて。
その日の翌日の朝までに決定してくれたら、安くしますっていうね。
そうそうそうそう。
そういう、
そうそうそう。
言葉がある。
そうそうそう。それで、まあ、サンダンスをね、契約しちゃったんですけど、まあ、そのサンダンスね、ずっと。
あれと一緒だ。
何？
今日契約してくれたら2週間分。ヤクルトつけますよ。ヨーグルトつけますよ。
そうそうそう。ね、そんな、まあ、後で出てきますけど。
そうそう。
まあね、そのサンダースで、まあ、御宿泊まってきました。んで、
はい、
マギさんね、うん、最近目覚めたバーベキュー。
バーベキュー。
ね。
BBQ。
BBQ ね。
はい、
やりましたけど、
うん、
ね、そのサンダースの御宿は、うん、その、バーベキューするコンロを無料で、はい、貸してくれるってこと
なんで。会員さんにはね。
そうそうそう。これはぜひやんないとってことで、バーベキューやりましたよ。
やりました。ね。素敵だよね、ガスの。
ガスのね。
ガス直結のバーベキュー。
まあ、炭火焼きじゃないから、
うん、
炭にね、油が落ちて、
うんうん、
こう、それでこう、煙が上がって。
スモーク的な、そういうのは。燻
製的なのはないんですけど。
ないけど、ただガスだから火力が強くて、
ね、
結構この間焼いた同じスペアリブでも、外がパリパリで。
うん、あ、そうだね。
うん、美味しかった。
美味しかったね。
またそれはそれで美味しさがありましたね。
コストコで買ったスペアリブと、うん、ふるさと納税で手に入れた牛タン、うんうん、
牛タン、
あ、牛タンか。
牛タンです。厚切り牛タン持ってきました。
ね、うまかったね、あれもね。
ね、
うん、で、そこで、まあ、二人でバーベキューしながら。ただ、はい、夕方のね、4時ぐらいから始めたんですけど、まあ、夕方の4時って言ったらね、うん、まだめちゃくちゃ暑いですけど、うん、もうそれは何のことない、海の横で。で、ちょうど建物の光
になってたんで。影になるとこだったから、
もう最高な感じ
でしたね。海風を感じながら、
そう
で波音を BGM に。
BGM にしてね。
なんて素敵な場所。
で、泊まってる人たちが、夕方ね、犬の散歩に出かける、みんな出かけて、そうそう、みんな羨ましい、俺らを見てる目をよ
そ
め。
そう見ながら
肉食いまくったりしてね、飲みまくり食いまくりで
幸せだね、あれね、
いいよ、
すごくよかった本当。いつもさ、家でその軽井沢の鳥の声を流したりとかなんかしてるけど、
波音
を聞いたりとかしてるけど、
ね、
本物で本物の波音を聞きながら、
そうだ、ね、
本物の風を感じながら、扇風機ではなくエアコンでもない、
そう、
自然の風の中で。
自然の風でね。
気持ちよかったね。
よかったね。あれは。
ね、
いい経験。
ゆっくり食べるからさ、うん、私なんかもう、なんだろう、いつもバッと用意して、うん、ガーってかっこんで、もうすごく眠くなって、かっくんかっくんしながらやってるから、もうなんか食欲とか、その量とか、ぐちゃぐちゃになってる感じでいつも食べてるけど、うん、ああやっていい環境の中で、うん、ゆっくり焼きながら食べると、少なくて済むよね、食べる量も。
少なかった？あれ食べた量？ 食べた量多くない、
うん、いや少ない
少ないの、うん、俺ばっかり食ってたのあれ
少ないと思うよ
あそうそう普段より
普段より
あそうなの、
うん、
だって結構あったよあれ肉肉だってさだって
スペアリブ2本だよ食べたの
えそうなのあと全部食ったの
そうだよ
マジで
そうだよ私2本食べて牛タンが3枚ぐらい食べて、
まあそんなもんなんだ
そんなもんだね
俺がガンガン食ってたんだ
でもピーマンとかピーマンは6個ぐらい食べたしナスは2本3本ぐらい食べたし
それで、うん、いやもう今回、うん、何目から鱗
落ちる感じあ
ねえ、ね
いやピーマンは丸ごと食べれますよっていうのを散々分かってたんだけど、うん、でもちょっとなと思ってお弁当に入れるのもちょっとなと思って絶対種は抜いて料理してたんですよ。
だってさ絶対もうさ小さい頃から絶対ピーマンで切って中の種を
取って
スプーンが中でバって、まあ、手で取ってもいいけど、うん、ガッて取って、うん、外側だけをこう刻んだりして食べるのが普通の食べ方じゃん。
焼くにしろね、
ピーマンとか
炒めるにしろ
絶対そうじゃん。
そう
なあの中のさ種なんかもう食っちゃダメっていうか食えないもんと思ってるじゃん、うん、まあ、頭の中に
出すっていうね
そうそう絶対にっていう、うん、
そう
と、
う
ん、ただピーマンをそのまま食べれるって
食べれるって結構こう、うん、最近、うん、見てたから、ね、
で
どうなんだろうと思って
ちょっと今回ちょっとまあ騙されたと思ってやってみようよ
そう
っつってね
まあちょうどいい感じだし丸ままやってみようっつって、うん、あんまり調理もしたくないしってことで、
う
ん
ね、
丸まま焼いて、
うん、まああの包丁はね、もともとバーベキューの時に包丁はないんじゃないって言ってたから、ピーマン買う時に、
う
ん、じゃあ丸ままピーマン焼いちゃうよって
ことで、
まあ
包
丁、あの、ケツの包丁あったんですけど、うん、ただ、そのままね、丸ままピーマン焼いたら、
うん、
いやー、うまかったなー。
美味しかった。
で、考えてみれば、シシトウそのまま食うじゃん、焼いて。一緒だよね。
まあでもさ、大きさがちょっと違うじゃん、種の。
今、そうだけど。
ちゃん。
うん
でもさ、シシトウだったら下手したら辛いの当たったりするし、ピーマンはそういう辛さがないし、
そうそうそう絶対ないから、そうそういう危険はないよ。
そうそうなので焼いたら甘い。
甘い。
甘かった、美味しかったね。
あの焼き芋とかもさ、
うん、
あの70度でね、15分間とか焼き芋を焼くと、あの中のね、ね、なんだっけな、ブドウ糖がでんぷん、でんぷん、なんだっけ、なんか甘みに変わってすんごい水、うん、焼き芋甘くなるじゃん。そんな感じで多分ピーマンの中が熱で多分甘みが
めっちゃ美味しかったね
うわー出た感じでもう今までさあのね数多くの数知れぬピーマンの取った種ごめんなさいって感じだよね
でもまあ別に種が美味しいわけじゃないけど
いやいやでもあれあの中のあのさ白いとこうまかったでしょ
全然気にならなかった美味しかった
全然大丈夫よう
んびっくりした
絶対あれだよもう今度からあれ以外考えられないもん
本当だねあれでも本当塩コショウとかね、うん、塩
あれをね例えば切ってすごいこう種とかが見えてる状態で口の中入れるとするとちょっとさや
っぱちょっと抵抗があるかもしれないけ ど、
あれ
丸まま行くんだったらね
それも丸まま、
そうそう
あの例えば、うんうん、ピーマンって焼いてもさ、
うんうん、
油とか出ないじゃん
出ない
だから家庭のガスコンロとかでも、
うんうん、
ちょっとあの100均で売ってるなやあの魚焼く、
うん、
網みたいなのをバンとちょっと上に乗せて、うんうん、で上でピーマンをねコロコロと転がして
最近のはちょっと難しいんだよね
そう、う
ん、あの温度センサーがあるから 網だと火がつかないの
網火つかないんだあれ、
うん、
あマジか
そうああの重いものを置いとかないとダメだからだからフライパンとかで置いて上で焼くんだったら焼けると思う
あじゃあカセットコンロ使う
ああまあでもいいしうちはグリルがあるからグリルで焼いちゃえばいける
そうだね、うん、そうだねでもグリルってあれひっくり返すのはどうですか手で見ながらひっくり返す
あそうそうもちろん
あれもぜひあれでもお弁当もあれでいいよ
あそうかりまし
たもうピーマンすげえ食いたいもん
ああねほんと美味しかったね
美味しかった
びっくりしたでもあれもやっぱ日が経ったのじゃなくて新鮮だから美味しかったんだよ
あそうなの
日が経っちゃうと中の、種がちょっと茶色くなってきたりとかするし
そ
そうそうそう下手だけはねちょっと出して食べながら
う、ねうん、もう下手も食ってたからね俺
最初食べてたね
全部食ってたけど
そうそう美味しかった
ね。まあね、ほんとあと野菜ね、
ナス
は焼いて。
やっぱ夏のものは夏食べるのが美味しいのかもね。
ナスも
甘かったね。ジューシーだったし、半分にこれは切って焼きましたけど。
そうだね。
美味しかった。
まあナスはね、丸ままをさ、 あの炭火で焼いてって焼き鳥屋でさ、うんうん、あの茄子のなんちゃら、
はいはい、
炭火焼きでさ、うんうん、で皮剥いてくれて、うんうん、あのちょっと、ま、わざと焦がすんだよね、
焦がしてね、
で、はいはい、皮剥いて中のトロトロのやつをね、醤油、あの生姜醤油で食べるっていうのはうまいけど、
はい、今回皮のまんま半分に
して、最高だったね、まあ、肉もうまかったけど、
そうね、うん、そう、なんか野菜がいい仕事してた、
してたね、うん、俺はちょっとね、あの貧乏長男でケチってさ、
はい、
あの殻の外したエビを買ってしまって、
はい、
あの殻がついてるエビをが売ってんだけど、ちょっとこれコスの割に高くねっつって、俺は欲を出して
最後まで選んでてね、
そう、欲を出して、そう、剥いたむきエビの冷凍のやつを買ったら、
そう、
あんまうまくなくて、
え、でもあれも意外とプリプリしてたよ、
あ、そう、大丈夫、
美味しかった、
あ、うん、これだったらさ、もうさ、皮つ、あ、なんていうの、
それは皮付き美味しいよね、
姿付きのエビ買った方がよかったと思いながらね、まあしましたけど、
まあいいんじゃない、
うん、まあそういう、まあ、まあ、本当今回ピーマンに感動
ね、
これでね、マギトラジオ
の
タイトル、
ね、
ピーマンって。
ピーマン。舞茸も、舞茸も美味しかった。舞茸
も美味しかった。
うん。
う
ん、
そうだね。
ざっくりと大きく裂いて焼くだけっていうのも美味しかった。ね、
まあ、そんな感じで、時を時間を忘れて。
もう結局さ、焼肉のタレ全然使わずに塩コショウだけで全部食べて。
そうだね。塩コショウだけだって焼肉のタレ使わなかったね。
使わなかった。
うん、あ、ちょっと俺あれかな、ちょっとかけたかな。
あ、そう。
うん。でも肉には全然焼肉のタレ使
わなかった。必要なかった。うん、
ね、食ったね、
美味しかった、あと椎茸かな、うん、焼いて、
ね、まあまあ、うん、あの牛タンはね、レモン、ポッカレモンかけて食べたりとかしてましたけど、
ね、美味しかった、
美味しかった、
ね、バーベキュー楽
しい、いいね、うん、まあ、ある種ただでね、機材貸して、まあ、
そう、片付けはしなくていいっていうのがめっちゃいい、
まあね、そうだよね、
片付け大変だもんだって、うん、
コンロをね、網とかも洗ったりね、あれありがたいね、
ありがたいです、うん、
ね、
まあ、そんな2回とも3回ともあまり片付けしてないから、
ああ、そこそこ、そうですね、うん、そんな感じの、
はい、
ね、御宿でしたけども、
ほう、
なんかあれだよね、御宿すごい今さ、もう海開きもしたのかな、もう山の、あの、あの海の家開いてたから、
ね、
一応泳いでもいい感じになってたけど、ね、ただね、ライフセーバーとかが
いないから、あの、あ、いや、遊泳禁止ってまだ刺してたから、
ま、か、あ、じゃ あそこは遊泳禁止なの、
あ、場所
が、あそこのエリアは、ただあの、や、海の家の方にちゃんとライフガードさんがさ、
あ
の、
あ、OK、ね、
監視員がこう座るさ、
はいはい、椅子が、
あの、
高い椅子があ
るじゃん、うん、バレーボールの審判員が座るような、はいはいはい、ああいうのがあるじゃん、
はいはい、
あそこに要は監視員がいるところは大丈夫なんだけど、ただまだ監視員がいなかったかな、まだあれかな、
土日だけなの
かな、完全に海開きはしてないかな、まだ土日はね、うん、まあ、ただ泳いでる人もいたし、
ね、サーファーいっぱいいましたけど、
サーファーいっぱいいたね、
楽しそうだった、ね、
で、マギさんが言ってた、ね、スキムボード、
スキムボード
ね、
なんかあれは楽しそうだな
と思ってます、ね、あれいいよね、
だからサーフィンみたいに、ね、あの沖にちょっと出て波を待つんじゃなくて、ううもう砂浜からそのスキンボード持って走り込んでさーって
水面にね、
水面に向かってバーッ
て板を当てて、そこにうまく自分乗って、そうそう、
滑っていくで、来てる小さな波に乗るみたいな、
そう、あれいいよね、足つ
く、あれだったらいちいちそう待たなくていいし、トラニーが沖が怖いっていうのを、
いかんぞ、俺足がつかない
ところばっかりでいいから、
怖いから、
いいと思う。
絶対無理だから。
うん、
絶対下からさ、
まあ、でもそうやって
なんか手とか出てくる気がする
から。っていうか、まあ、怖いって思ってた方がいいと思うよ。結局、あの、自分は泳げるから大丈夫と思ってる人こそ、沖に流されちゃって、亡くなっちゃう人いるから、あの、流れがあるじゃん、潮の。あれに乗っちゃって、自分は泳げると思って、めっちゃ頑張って泳いで、体力使って亡くなっちゃう人もいるから。そうそうそうそう。
もうだって俺、あの、貸しボードもダメだもんね。
カ
シボートでこう水面見ると怖いから。
はいはいはい、はい、
なんか下からうわって出てきそう
だ。そうだよね。だから無理やり乗っけて。
あれ、なんとか教授って言うんじゃない？なんだっけ？
あ、なんかあったね。あ、娘もそうだったね。
そう、俺が一緒だったもんね。俺がそれと思ってたら、娘もなんかインスタで、私なんとか恐怖症だからつって
、ね、
お父さんと一緒じゃんつってね。
ね。
そうしたら娘からめっちゃ気持ち悪い画像送られてきてさ、それ見て余計怖くなった。
マジで。
そう、海の中からここなんかが出てくる映像とかさ。
へえ、そうなんだ。
私こういうのダメって言って、それこういうの俺はさ見たらダメだよと思って。
海洋恐怖症？
あ、そうそうそうそうそう、それかな多分。だからダメだからね。
海が怖いって思って
るしね。怖い怖い。もうちょっとでもなんか
不安障害の中に分類されるんだって。
海洋恐怖症、
うん、
あ、そうなんだ、
怖いわ。 いろいろあるよね、多分。
ある。
精神的に。
あるある。
あの、まあ、ね、前回言わなかったけどさ、あの、小泉孝太郎にもさ、うん、言われてたじゃん。なんか、精神的にとは言わなかったけど、うん、なんか心理学的に問題があるから物を捨てられないんじゃないですか。
あれ、その話、全然して ないん
だよ。してない、全くしてない。
あの、
うん、
ちょっと話長げな、話それるけど、うん、あの、マギさんがね、
はい、
小泉孝太郎氏が、
アンテナ系っていう、
ベイ FM でやってる、うん、アンテナ系っていうね、日曜日の夜か。はい、
土曜日かな、
土曜日か、うん、土曜日の夜にやってる、うん、
6時から7時かな、
うん、ラジオ番組あって、うん、レギュラーで、はい、でマギさんずっと聞いてて、
うん、
俺はね、あの小泉孝太郎なんかドラマの話ばっかりするから、俺ドラマ見ないんで、ね、うん、興味ないんで、もうめんどくさくて聞いてないんですけど、はいはい、マギさんはずーっと聞いてて、
聞いてる、
ね、
まあ、性格いいんだもん、
うん、小泉孝太郎氏のね、うん、ずっと聞いてるんで、そこにねメールしたんだよね。
そうそう、たまたまなんか捨てられないものとか捨てられないなんかそういうテーマで話をしたから、うん、うわこれうちの夫だと思って、
そうそうそう
そう、でそうそう、
ね、俺がそのね、なんだっけ、スピーカー、
スピーカーのセットとか、
ブルートゥーススピーカーを20セットとか、そうそうそう、USB コードを
200本とか、ハンディークーラー
を10個とか、うん、そういうのを持ってますって、うん、で、捨てられなくて、私はミニマリストだから、
そうそうそう、なるべく置きたくない、うん、それがストレスだし、うん、でも向こうはストレ捨てることがストレスで、
そうそうそう、
ね、なんかそう言ってやってくださいみたいに言ったら、
う
ん、そしたら孝太郎さんがそれかわいそうだなってなんかあんまり言うのもかわいそうだし、結局精神的になんか抱えてるのか、
いやじゃなくて、あ違うな、違うな、ちょっとあの、うん、それって
心理学的か、
心理学的にちょっとあるかもしれないから、
うん、
ちゃんとし僕にその、うん、あのね、その、
そうそう、
旦那さんに、その、うん、そういうのを整理した方がいいよって言わせるんじゃなくて、うん、ちゃんと、もっとちゃんとした人に言ってもらった方がいいんじゃないかっていう。
相談した方がいいんじゃないみたいなね。
そういう話がね。
そう、言われたの。
そうだよね。
そうそうそうそう。
ね。マイさん結構メール読まれるよね。なんか送ると大体読まれんじゃん。
まあ、あの、一番すごかったのはあれだよね。木梨憲武さんに、あの、結婚のおめでとうの CD をもらったのが一番大きかったかな。
ああ、そうだね。そうそうそうそう。あれも、あれはまあね、あの、その、ある期間に結婚をする人がいたら、あの、まあ、木梨憲武さんが自分のアルバムを作った時に、自分の奥さんの安田成美さんに、
そうだね。
ラブソングを歌ったんですよね。はいはいはい、うん、で、そのラブソングの、うん、その、成美っていうところを、うん、
名前を変えて、
成美さんか、成美さんっていうところを名前を変えて、うん、結婚する人の名前にして歌うから、
うんうん、
もうすぐ結婚する人は。で、ちょっとたまたま俺ら入籍するのがその時期だったんで、マギさん送ったら、ちゃんとノリさんからね。
そう。くれました。
ね。ね、まあ、あの、本名はあれだけど、
うん、
あれはマギ、マギさん、
うん、
マギさん、
そうそう、
とかって歌ってね、
うん、歌ってくれた
んだよね。ちゃんとね。
すごかった。
あれちょっと感動したね。
あれが一番大きかったかな。
感動したね。
うん、よ
かった
ね。感動した。
まあ、そんなありながら。
うん。
ね。うん。まあだから、そうだね。だからその、あ、それもあんだよ、その、なんていうの、なんだっけ、物を捨てられない人って、
はい、はいはいはい、
やっぱそれもあれなの、ちょっと、
うん、
そういう性、
そうそうそうそう、
あの、疾患っていうか、
そう、
そういう人あるんだよね、捨てられない人って、うん。だから、価値のないものとかを溜め込む。
なんかね、不安障害。
不安
障
害。カンカンカンってなんだ。あ、これか、あれだ。あの、洗濯機の、
あ、洗濯機
の、
洗濯機。いろんな音
が。俺、カラスのさ、BGM がさ、苦情で、隣の人が苦情でなんか叩いてるのかなって。違う、そういうこと
でしょ。脱水機の音です。はい。
ね。だからそのさ、孝太郎氏がさ、アンテナ系で、その、普通、まあ、喋っててもさ、うん、あの、結構、番組の中でメールをこう、紹介していて、それに対してこう、反応してっていうのを、やってる番組なんだけど、結構食いついてさ。
そう、5分ぐらい
しか。5分以上それに対してずーっと。
そう。なんかそんな風に捉えてもと思いながら。
そう。で、なんかね、俺の USB コード200本、その、USB コード200本を、あの、なんだっけ。
ダンボール箱？
いや、じゃなくてそれを、
うんうん、
あのモニュメント、なんだっけ。
ああ、オブジェ。
オブジェと思えば。
いいんじゃないですか。
いい案だ。
よ
オブジェと思ったらいいんじゃないですか、マギさんとか言ってね、
そう、一生懸命考えてくれてたよ。
そうだよね、
うん、でも大変ですね、夫婦でそんだけ違ってとかって、
めっちゃ時間割いて食いついてほんでその次の週もあるでしょ、そうそう、なんかもう捨てられない男の特集みたいな
やつだ、メールが男っていうわけじゃないけど、結局それに、うん、あの寄せられたメールが あの捨てられないものを持ってる旦那さんの困ってるその奥さんのからのメールが多くて、それを読んでた。
いやで
も、ね、多いんですねって言って。
多いね、男ってやっぱりあのさ、男ってさ
収集癖
あるじゃん。あ、みんなそうと思うよ。う
ね、うん。まあ女性でもいるけど、ね、うん、そう。
まあそんな。
そんなこともありましたけど、まあまあ
いろいろ僕はいろいろ病んでます。
病んでますよ、
ね、病んでるけど、え、病んでないところを盛り上げながら膨らませながらやってますけど、
ね、はいはい、
ね、まあそんな御宿でね、すごいいい、あの、ごちそう時間過ごして、
はい、
まあ、海も楽しんだりとかして、
うんうん、はい、
あとね、乗ってきてたあの同じ会員のね、宿泊者の人がさ、うんうん、シティの、ホンダシティのカブリオレ乗ってて、そうそうそう。でさ、俺中学から高校にかけてすっげーシティを、ホンダシティ欲しくてさ、それを未だにあれさ、ほんでさ、聞いたらさ、
うん、
あの奥さんが新車で買って、うん、そのままずっと持ち続けてるっていうから、もう35年ぐらいだよ。
って言ってたけどね。
まあまあ今だいぶ部品がなくなったから大変でしたけど、ね、
すごい大事に
されてね。すごい、まあね、雨漏りするからね、あのかぶり寄りのその何ところにねタオル詰めたりとかしてやってましたけど、
すごかった、
ね、でまあ同じ会員なんでまたねどっかで会いましょうみたいな感じでね、なったりとかして、
そう、ね、楽しかったね。
いやー、やっぱホンダのシティのあの形、あのね角張ってるデザインとあの丸めのね、
そうなの、わかるわ。
あれもうてか、あの俺一番多感な時期、車にちょっと憧れっていうか、欲しいなと思った時の車だから。
ああ、余計思いがね。
やっぱりね、三つ葉男子墓場じゃないけど、ナイフを握りしめて18年日々が蘇るじゃないけど、
よくわかんないけど、ま
あ、わかんないけど、そういう歌詞があるんですけど。そうそうそう。盗んだバイクで走り出す15年よりじゃないけど。
いや、でも、わかんない、そのいろいろ言わせても。
あ、そう、ごめんなさい、わかんない。
そうか、そうだからね、知ってた。
ね、オープンがね、
いいでしょ、う
ん、ね、まあ、そんなのも出会いながら、あとね、帰り道にね、うん、マギさんがさ、なんか何、多分世界一小さい、
あ、そうそうそう、チョコレート工場、
チョコレート工場っていうのを見つけて、う
ん、はい、Google を見ながら、
ね、多分世界一小さいんだよね、
うん、確認はしてない
確認はしてないんだよね、そりゃそうだよね、世界、はい、調べないからね。
で、その、
まあ、チョコレートの、要は、うん、あの、工場直売ショップみたいなやつが、
そうですね。
あって。
うん。でも、おかきとかも売ってたし。
そう。で、なんだここと思って、でよく見たら、
うん、
あの、三振っていう会社があって、
うん、
あの、
でも、関東しかないんでしょ、
ね、ね、なんか、バカウケじゃなくて、なんだっけ、あれ、バカ、なんだっけ、バカ、ネギバカ。
はあは
あ、あの、コンビニとかでめっちゃヒットした
ネギ。関西ないでしょ。
関西は出て、で回ってないのかな。その普通のおかき、そのちゃん、大手のメーカーが作ってるおかきじゃなくて、
うん、
すごい小ロットのネギバカとか、なんかチーズおかき、なんかそういうカレーせんべいとか、そういうちょ、あのね、コンビニでこうちょこっと置いてるようなコンビニ限定とか、
うんうんうん、
あとはあのご当地のせんべい、
ね、
あの例えばどこそこの地域の、
うん、
ネギせんべい味とか、うん、なんかそういう、こう、限定のお菓子を、
うん、
あの、OEM 生産してる会社が、三振というのが結構あって、
うん、
で、そこのおかきが結構うまいっつって、で、
なんかテレビでも、
マツコデラックスなんかは、そこの三振のおかきが大好きでっていうの、
うん、
それで結構テレビで有名になって。
うん、はいはい、まあ、オンラインショップあるからどこでも買えるからね。
まあ、買えるのは買えるよね。
うん、
ただ、まあ、あの、大体ね、あの、なんていうのかな、あの、コンビニとか、あと、お土産物屋さんとかで、
うん、
なんか見たことないおかきとか、うん、ポテトチップスとか、そういう、要は、ジャンクフード、
はいはいはい、
見たことないなと思うの見て、あの、裏見てもらったら、あの、原材料とかの下に、製造者って書いてあるとこ、大体三振です。
三に、
そう、
漢字の三に誠、真実の真。
そうそうそう。ねえ、そこの三振っていう会社。
ラッキーマヨネーズとかさ。
そうそうそう。あの、工場がね、茂原、千葉県茂原にあって、
うん、
で、そこの三振がその作った、
うん、
多分世界一小さいチョコレート工場。うん、で、チョコレートの、あの、お菓子を作ってるんだよね。
はいはいはい。
そう、そこがやってるショップがあって、うん、
はい、
ね、だから、あ、三振がやってんのよ。だからそのチョコレート工場なんだけど、おかきもいっぱい売ってると。
うん、そう。
ね、三振結構、だからそうやって今頑張ってんねんけどね。
でもそのチョコレートに惹かれたんじゃなくてさ、
うん、
なんだっけ、ソフト、違う。
ホワイト、
バニラ、あれなんだっけな。
ホワイトシェイクちゃうな。
バニラシェイク？
ソフトシェイク？
ソフトシェイクか。
ソフトシェイクか。ソフトシェイクか。
ソフトシェイクって書いて100円でしたもん。
シェイクが100円ってなってたから。
安いじゃん。
それは食いてえっつって、うん、行ったんだよね。
バニラシェイクか。
バニラシェイクか。うん、
そうそう。
そうしたら、普通、なんて言うんだろうな、フードコートにある、
うんうん、
水飲み場の水の飲む紙コップ。
あれもうちょっと大きいよ。
まあ、ちょっと大きいか。うん、紙コップみたいなやつに、その世界、多分世界一小さいチョコレート構造って、なんかロゴと、かわいい絵が描いてある、その紙コップに、
ちょっと下手馬な。
普通にこう、ソフトクリームの、
ぐにゅぐにゅと絞って。
コーンじゃなくて、カップつけてもいいわーって出したやつを、100円なんだよね。
そう。
だそれがうまくてさ。
美味しい。ね、ストローをとくれるんだけど、そのストローで吸えないの。
吸えない。ストローよりスプーンだよ、絶対ってね。
絶対
だからシェイクって書いてあるから、まあ、ストローでね。
でもシェイクじゃない、ソフトクリームなんだよね。
ソフトクリーム、完全にソフトクリームだ、あれ。
そう、美味しかったね。
でもそのソフトクリームの、まあ、素材っていうか、そのね、ソフトクリームミックスっていうのは、まあね、あれ、ペットボトル、じゃあ、紙パックに入ってて、それを入れてね、うんうん、それを、温度でこうね、固めて外にするんですけど、はいはい、その多分素材がまあいいんだろうね。
いいんだと思う。
それも100円でね。
100円で。
うん、で、コーンじゃないから、カップだし、そうそうそう、で、カップもお金かけてないから。
そうなのよ、ペナペナみたいな。
だから本当に原価を抑えてっていうか、本当ただの外クリームの白い部分だけ、外クリームだけを食べるみたいな感じだけど、
うまい。2人でおかわりしてね。
で、マギさん、1個食べて俺も食ってて、いや、これはやばいよ、これは危険です、危険ですだから。もう俺も絶対もう一個食おうと思って。で、マギさんもう一個食べるでしょ食べるでしょって言ったら、マギさんアイスクリーム好きだからね。
そう。
食べるよって言ったらね、速攻買いに行って。
そう。
で、本当は紙コップの上にプラスチックの、うん、蓋をしてもらって、ね、ストローさせてもらうんだけど、はいはい、もういい、それ言いません。
下だけでいい。
下のコップだけでくださいって言って、あ、はいって言われて。もうおかわりって言う、おかわり出てたよ、ね、
そうだね。そうだね。
おかわりソフト80円とかやったら、やばい、
ね。あ、本当だね。
ね。
すごいね、それだと。
植え付けないので、みたいな。
いらないから。そう
そう、まあね、コップを使いまして、なんか今コロナでさ、コロナを、コップをそのままではダメかもしれないけどさ。いや、あれが本当に意外に美味しくて。
イケアのソフトクリームよりもうちょっと濃くて、
そういう
の2倍ぐらいある感じ。
あったあったあった。で、だからあれだよね、コストコのさ、
あれよりあっさりしてる。
あっさりしてる。
コストコのアイスはちょっとこってりしてるんだよね。
うん、ちょっとバター
重いから、そうそう。
脂、うん、脂身が多いっていうのかな。
なんかこってりしてる、うん。だからちょうどいい感じの、ほんと。
いい感じだったね。
ソフトクリームだった。美味しかった。
だからその三振がね、いろいろ、まあ、三振も工場の中で、レインボー食堂だっけ、
うん、うんうん。
っていうね、食堂やってたり、そうそう、そこがね、カレーライス300円とか。
行ってみたいよね。
行ってみたい、もばら。
うん、
ねやったり、あとは、その、なんか、おかきのショップもやってたりとか。
美味しかったよ。
ね三振なんかいろいろ頑張ってて。美味しい、まあ美味しいからね。
中尾明のねじねじとか。
とかやってるし。だから、いろいろコラボしてるんだよ。だから、コラボ得意な。
はいはいはいはい、
まあね、OEM 生産もともとやってるから。
そう
だね。だからさ、例えばさ。
自由にできるんだね。
シャープが、台湾のメーカーに買収されて、うん、台湾のメーカーの、要は、ね、子会社とかになっちゃったけど、あれもさ、もともとは、日本のメーカーの下請けで、中国とか、韓国とか、台湾の小さな町工場が、仕事を受けて、どんどんどんどん大きくなって、自分たち力つけて、自ら商品出してきて、どんどんでっかくなって、大きな会社になって、ああいうふ
う
になってるわけじゃん。だから結局、その、下請けが、力つけてくるとすごいから、
まあね、
ひょっとしたら三振も下請け工事、下請けメーカーだけど、そこから新しい発想やら、アイデアで、どんどんどんどんでかくなって面白いことするかもしれない、ね。
まあ、取締役次第なんじゃないですか。
ね。三振の株買おうか。
株。
株。
あるのかな？
いや、わからない。まだ公開してないと思うけど。
あ、
だってさ、三振の本社の所在地が、なんかね、江戸川区、
あ、こっちの方なの？
神意識の。
はあ、はあ、
神意識？マンションのね、101とか。
やば。
なんかね、登記してる、本社登記の場所がね。
やばいじゃん、それ。
なんかね。
大丈夫なの？
だから、すごいなんか変な会社だね。で、工場が茂原工場とか、あと埼玉の家族工場とかあんだろ。
どっかのマンションの一室ってやばいやつだよ、それ。
すごいよね、そう。だから、そのままさ、なんかそのままやってる感じ？
大きくせずにってことね。そうお金あまりかけないで。
まあね、あの今株、財ってことは株をね、とか言うじゃん。でもさ、はいはいはい、株もさ、そんなさ、毎日毎日にあの日々さ、ね、上がったり下がったりで一喜一憂するのなんかうざいじゃん。
私ずっと見てるのも嫌なんだよね。
そうそうそう。だから自分が
応援する。
だから、ふるさと納税のさ、ね、まあ、あの本来の意味っていうか、自分の地元を応援するとかそういうのがあるじゃん。ま
あいい
か
もね、あとどこ買いたいんだっけ
株
後楽園だっけ
後楽園は、俺はそれは10年前ぐらいに株買おうかなと。今は、まあ3週あれだけど、さっき、この、昨日、おとつ、なんかいつ、なんか話だよね。
てか先週言ってたの。
だけなんだ。株買いたいって言ったのは、これすごいよって言ったのは、
でも上場してるかどうかわかんないけどって言ってたよね。
あれだ、ワークマンとかさ、5年前。
ワークマンすごい。
ワークマンも5年前に買ってたら、
そうだね。
1.5 倍ぐらいになる。とか
そうだね、
あとはだからあれだよ、焼肉キング、
あ、
焼肉キングか、あそこもまあね、すごい伸びてるけど、
そうね、あ、うん、あそこだ、焼肉ライクだ、
あ、いや、ライクじゃない、
ライクじゃない、
ライクじゃない、ライクじゃない、焼肉ライクはもうでかいじゃん、会社自体、
あ、そう、
そうそうそうそう、
その大きいの、だって関西ある、そ
う
そうそう、ん関西ある、
関西ある、
だって知らないって言ってたよ、
あんまりないけど、ただ、あの、基本でかいよ。
あ、そう。
そうそうそう。株ね、あのね、顔、なんかね、なんか言ってたね、忘れたな。
どこ
買ってんの？それこそ前回の紛らじで喋ったんだよ。また忘れた。年だね。忘れたね。
また気はいいんだよ。
そう、でもそうやってさ、こうなんか自分が、本当にやっぱり自分が食べたいなとか欲しいなとか買うなとかいうところに。
愛すべき会社に。
そうそうそう。まあ、ちょっと損してもいいぐらいの少額を。うんうんうん、今さ、少額でかけれんじゃん。
そうだね。そうだよね。
そういうのもありかな。
数千とか数万でもかけないんでしょ？
かける、あの、うん、単位がね、最小こう、販売数とか購買数があるから、うん、それが安い。
でもさ、一株が少なくても何十株以上とかあるじゃん。
あるよ。だからでもイオンとかは100株だから、16万とか7万から買えんだよね。うん、ね、イオンは。
もうそれ大きいな、私にとって。
まあまあそうだけど、だからその十何万をイオンで買って100株と、あの、イオンのあの、なんだっけ、あの、株主しか入れないとこあるじゃん。
あそこ。
イオンサロン。
入りたくないわ、イオンサロン。
今あれだもんね、だいぶコロナであのサンプル頻度が配らなくなっちゃったからね。
イオンサロンなんか入りたくない。
どうだっけな、俺、なんか、あ、お花だよ。
あー、
ベーカリーお花。
そうだ。
お花。だ、俺らこれさ、今喋ってるじゃん。あれだよね、証拠だよね。いや、じゃあ、やばいじゃなくて、証拠。後で聞いたらさ、
そうだね、
あの時買っときゃよかったっていうかもしれない。
買えばいいんじゃないの？買ったら？
お花ね、上場してるのかわかんないけ
ど。小遣いで買ったら。
本当でもね、そういうちょこっとしたあれも楽しいかもしれない。
ねえ、ちょっとそういうちょっとね、
ね、
形じゃないものも投資していくっていうのも楽しいかもしれない。
そうだね。
うん。
まあそんな千葉外房からのなんか、
はい、
あとあれだよね、一宮。
そうね、
東京オリンピックのサーフィン会場、ーサーフィンの競技会場、
あそこら辺の街のさ建物がすごいおしゃれで、
っていうかもうね、あれ需要が多分すごいんだろうね。
ね
え、みんな別荘とか、
外人の団体が歩いてたね。
外人もいっぱいいたしね。
びっくりした。
でやっぱりさ、あれでやっぱりその東京オリンピックでサーフィン会場ってなって、伊豆宮が紹介されたじゃん。
うんうんうん。
だからやっぱりその世界中に伊豆宮っていう場所がすごい有名になって、
う
ん、
そうだね。
やっぱり魅力あって、でさ、やっぱりさ、需要がないと供給もないじゃん。
そう、私も一宮に縁があるのよな。
一宮にマジで
岡山県の一宮に縁があ
った。そっちね。
そう。
そっちの一宮ね。
そう。
そっか、そっちはちょっとね。
知らないよね。
そっちはなかなかあれだよね。人行かないね。
そうだよね。う
ん、外房の一宮、あの辺おしゃれだったな
ぁ。
ねぇ。店もいっぱいい
る。すごかった。
だからね、家さ、
家
一軒家建てるときにさ、あの辺の、その、なんていうのか、ちょっとこう、DIY 的な、手作り感のあるような家の建て方っていうか。う
ん、でもあそこさ、大、う、体、ん、2階建てじゃん。
まあね。
私が求めると平屋だから、ね。
いや、平屋もあったよ。平屋のショップとかあったじゃん。
うん。
だから、
ね、
あの辺、ほんといい感じになってるわ。
おしゃれだった。
うん、ね。
だってもう、賃貸でも、かっこよかったもん。も
うよかったね。そう、いっぱい、だからいっぱい作られてるから。
ね。
うん。だからあれじゃない、
いいの？
北海道のニセコとかさ、
うん、
あとは、 長野県の白馬とかは、あの辺スキーね、スキーでも外国人がすごいじゃん、
はいはいはいはい、
そういう感じでやっぱりさ、外国人がやっぱり来るっていうので、やっぱりお金がさ違うじゃん、
そうだね、
こうぶち込んでくる金が、
そうだね、
金額が、
動きがね、
そうそうそう、
いいな、
やっぱりね、金がこうつぎ込まれるところにはやっぱりね繁栄あるっていうか、
やっぱ海の近くってちょっといいね、でも、いや、俺も住みたいと思う、自分が持つのは大変だから、そう。
だって、そうそう、まあ、ぶっちゃけこんなこと言って失礼だけど、
は
あ、だって一度みんな嫌だって、地震バーンと来て、津波10メーターぐらいの津波まで来て終わりだよ、あれ。
終わりだね。
うん、まあ、一応ね、あの、堤防、あの、防波堤みたいな感じで、あの、要はあの、九十九里有料道路ってあったじゃん。
はいはい、
あれは、一応防波堤なの。
防波堤なんだ。
ただ高いところに作ってて、全部あれで、こう、波を止めるような感じになってるのね。
はいはいはいはい。
あ、そういうの、まあ。あの、あれだよね。あの、湘南の西湘バイパスってあるじゃん。
そう、一緒だよね。
あそこも防波堤だから、
ね。そうだよね。
そうそう、あれを目的に作られてるから。うんうんうん、まあ、それはあるんだけど。
いいよね。なんか両方金揃えてるってい
うの、
ね、
う
ん。
そうだ、その上道を作るっていうね。偉いよね。そう。
すごい。
ね、まあ、そんな感じでしたけど。まあ、よかった。またね。まあ、あんまり、ほんと最近、あの、外房行ってなかったんですけど、行ってみたら、行ってみたらまた楽しかったんで。
いいね。
また行きましょう。
海はね。
いいね。海はよー。
著作権があるから。
ああ、雨歌ってない。
そう。私のなんだっけ、何の歌、はい、何の歌ぐらいの方がいいよ。なんか歌ってたじゃん。なんか帰りの。
思い出せないなら言わないでなんだっけ、ネギ坊主の歌。
あ、ネギ坊主の歌。
歌ってたね、
そう。ネギ坊主の歌歌ってた。
歌ってじゃん、そ
う、
ネギ坊主。
歌えないもん。
何じゃ
それ。あのくらいの歌だったらいいけど。そういうさ、著作権関係あるのはダメだった。
ダメなのね。
そう。
じゃあちゃんと歌ってほしかったな、まあいい
ね。歌わない。
じゃあ今週はこの辺で。
恥ずかしい
んじゃないでしょ。覚え出せないだけでしょ、それ。
恥ずかしいんじゃないでしょ。
歌
ってあげる。
嘘つけ、歌えないよ。
マジで歌ってあげる。
はい、ご相手は。
ご相手は。
ご相手は。
ワンマギーと。
トラリーでした。ご愛聴。
感謝です。